リート、
ソシーの
ラジオ歴史っ子話、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが、
思わずシェアしたくなる歴史の話
ということで、今週からですね、ちょっとしばらくの間、
はい、
戦国の主君、
ほう、戦国って聞くとね、この間急遽ソシー会で戦国武将の中の黒田官兵衛についてね取り上げさせてもらいました
けど、
はい、でまあ黒田官兵衛以外にも結構ねいただいた本でもあったんで戦国武将詳しくなったなって思ってたんですが、戦国の主君一体何なんですか？
ごめんね、そんなにねソシーがこう力強く戦国の主君って一体何なんですかって、うん、戦国時代僕結構勉強したのにっていう、なんかちょっと大変申し訳ないんだけど、
はい、
日本の戦国時代の人じゃないんだよね。
つまりもしかしてこれ中国の話ですか？
そうなんだよ、中国の戦国時代、
はいはいはい、
まあ、日本にも戦国時代というのはね、まあ、大体応仁の乱というのが、
うん、
まあ、15世紀からあって、うん、まあ、みんなの大好きな武田信玄とか上杉謙信とか、
うん、
織田信長黒田官兵衛とかそういう人たちがブワーッと出てきて、うんうんうん、まあ、江戸時代になってっていうので、はい、まあ、日本だと、うん、
はい、
1470何年ぐらいから、うん、まあ、
はい、
15世紀の終わりから、
うん、はい、
まあ、大体17世紀の頭、1600年1603年1614、5年という感じでね、まあ、戦国時代っていうのが約150年間ぐらいあった、
うんうんうん、はい、
でそれとは別に、
はい、
まあ、中国にも戦国時代というのがあってですね、は
い、うんうん、いや、まあ中国って言ったらね、もう中国4000年の歴史があるわけじゃないですか。その中の時間軸のいつぐらいの時期がこの戦国時代に当たるんですか？
それはですね、はい、まだ我々が弥生時代と言われていました紀元前、
インジャパン弥生時代、はい、
うん、紀元前、ジャパンはまだ紀元前の、うん、
はい、
まあ大体数え方とかにも諸説ありますけれど、
うんうん、
まあ紀元前403年から、
はい、
終わりは、
はい、
始皇帝の天下統一、秦の始皇帝が統一した紀元前221年ということで、
はい、
まあ、日本の戦国時代よりも数千、
はい、
1600年とかね、
うんうんうん、
1700年、
はい、
もう1500年以上昔にすでに中国には戦国の時代があったんです。
いやすごい時間軸が遡るわけですけど、一体そこに今回のこの戦国の主君ってことですから、4人の君、
4人の君、
この君っていうのはちょっと整理できたらと思うんですけど、リートン、リー君、ソッシー君とかそういうなんか一般ピーポーの君とかっていうわけじゃないんですよねこれ。
そうだね、もともと日本で君って使ってるのは、はい、もう大体結構ちょっと軽めのね、
うん、
自分よりも目下同格ぐらいの人に使うもので、
うんうんうん、
目上の人に何々君って言ったら、
はい、
それはジャニーズじゃないんだからちょっとね、旧ジャニーズだったらね、
うん、
なんか嵐の人が木村くんとかって言っても大丈夫だけど、
うんうん、
まあ、我々一般ピーポーにとってはくんって言ったら自分と同格かちょっと下、
はい、
とかね、
うんうん、
そこに使うのがくんなんだけれども、まあ、この元々のくんっていうのは、
うん、
君主とか君っていう意味で、はい、昔のそのこの戦国時代ぐらいだと、
うん、はい、
領地をもらっている人たち、
はいはい、
王様じゃないんだけれども、はい、領地をもらっている人たちの中で、
うん、
まあ、ちょっとその中でも立派な人、
はあはあ、
ちょっと特殊な人に敬意を込めてつける名前というのが何々君っていうのがあるわけです、
はい、なるほど。
で今回紹介する戦国の主君っていうのは、う
ん、はい、
戦国時代末期、もうちょっとしたら秦の始皇帝が天下を統一してしまう戦国時代末期に現れた、うんうん、まあ、優秀なとか立派な、
うん、
こういろんなエピソードを残している4人の有名人っていう感じですね、うん、
なるほどなるほど。そうするとあれですね、ソッシーはこの戦国主君からいろんな教訓とか、まあ、それこそあれですか、現代残ってる古事成語とかの元になってるようなエピソードとかもあったりするんですね。
出てきますね、
はいはいはいはい、
なので、まあ、今回四季のエピソードということでね、まあ、四季の物語、うん、
はい、
こう中国の歴史書、最初の歴史書と言われる史記にはですね、
うん、
まあ、たくさんのいろんなエピソードがあり、日本史にも大きな影響を与えた、我々のいろんなその創作物にもですね、 いろんなこう使われたりとかする話がいろいろと出てくると思いますので、うんうん、ぜひ皆さんもですね、はい、ソッシーと共に一緒に戦国の主君、うん、学んでいってもらえたらと思うんですけれども、
はい、
まず最初にですね、戦国の主君の中でも一人だけちょっと、
はい、
世代が上の人がいます。
なるほど。
これがまあ大体戦国の主君って言った時に一番最初に、
うん、トップバッター
名前をトップバッターとして挙げられるのが毛将君という人なんですね。
毛将君、はい、これねタイトルにも毛将君って名前が書いてあるのでぜひ見ていただきたいですけど、なかなか武々しい名前というか強そうな、うん、印象の名前ですね。この彼は戦国時代のあのいろんな国があったんだと思うんですけど、どの国の人物とか
戦国の七雄と呼ばれる国の中でもですね、うん、はい、東北部、
うん、
まあ、当時のその山東半島
ですね、半島
中国、はい、中国、うん、今だったら、まあ、上海とか北京の間にある、うん、ところで、まあ、海にも面していて経済力の非常に強い姓という、うん、
はい、姓、これあれですね、漢字で言うと斎藤さんの才の字、一番画数の少ない才の字が姓と呼ばれてる感じですね、はい、
あれ
は
一斉攻撃の姓、そういう感じである姓、うん、という国、うん、この国の王族の一族として、
うんうんうん、
生まれたのが毛将君という人なんですけれども、うん、おじいちゃんがね、
はい、
王様、姓の王様にあたる人なんですけれども、
はい、
あの彼自身は生まれた時にお父さんに疎まれてしまっていたんですね、
うん、はい、お父さんに疎まれる、息子をなんか意味嫌うようなパパなんているんですかって思いますけどね、はい、
うん、だからこの毛将君パパね、
はい、
なんと毛将君が生まれた時にはすでに子供が40人もいて、
うん、はい、40人、4人の間違いじゃなくて
40人
すごい数な、はいはい、
でお母さんの身分が低かったんだよね、
はい、は
そうなんだよ、
はい、
でさらにこの毛将君が生まれた日というのが、
うんうんうん、
縁起が悪い日だっていう3拍子揃っちゃったんだよね、
はいはい
はい、もう子供いっぱいいるわ
うん、うん、
あ母ちゃんの身分は低いわ、はい、やっぱ昔はのことだから、
うん、
母親の身分っていうのはその子供の身分にも直結していたっていうこと、うんうんうん、そして、はい、さらに縁起の悪い日に生まれてきやがったわこいつみたいなっていうので、
はい、
パパ、
うん、
毛将君パパは、
はい、
殺せと、
はい、いやー、そんなに縁起悪かったんですか。
この子は将来成長すると親を殺すと言われた日に生まれていると、
なんと
育つこと育てることはまかりならん、
うんうんうんうん、
殺してしまえというね、
いや、
まあ、昔のことですから、うん、今を遡ること2000年以上前、うん、子どもの人権というものなんてなかったわけです、うん、
なるほど、
そういう中、
うん、
殺せというご主人様の命令が降りたわけですけれども、はい、
うん、うん、
毛将君の母はこっそりかくまい、はい、密かに毛将君を育て上げたわけですね。
なるほど、いやーそれはね、自分のお腹を痛めて産んだ子ですから、まあ、お母さんとしてはね、殺すわけにはいかないというか、何としても育てたい、そういう気持ちですよね。
そう、
うん、
そしてついに大きくなった、
うん、
まあもうまあ成人、まあ10、うんうんうん、5歳とか何歳かちょっとわからないけれども、
はいはいはい、
まあ、もう立派に育った毛将君を連れて、
はい
はい、お母さんがあなた、
うん、
あの時、
はい、
殺せと言った息子、
はい、うん、
実は私は育ててましたと、彼よということで毛将君、
はい、
父に、うん、
はい、
引き合わされたわけですね、初めて。
いやでもこの状況、父からしたらなんてことだって、あの時に殺せと言ったやつがなんでここにいるんだ、衝撃ですよ ね、
子が大きくなったら自分を殺すと、
矛先が自分に向くと、
親を殺すと言われた日に生まれた、
うんうんうん、
そういう縁起の悪い日に生まれた子が突然自分の目の前に現れたということだから、はい、うん、ねえ、それは狼狽するよね、俺を殺しに来たのか、
そういうメッセージに捉えちゃいますよね、
うん、俺を殺しに来たのかということで、
うんうん
うん、まあ、激怒したわけなんですが、はい、パパ毛将君、
は
い、その中落ち着いた毛将君は、はい、父上と、
はい、
なぜ私が生まれた日が縁起が悪いと言われているのですかと冷静に問いただしたというかね、
うんうんうんうん、
そしたら毛将君パパは、はい、
うん、
お前が生まれた日に、
はい、
生まれた子供というのは、
はい、
その背が、
はい、
モンコの高さまで成長すると親を殺すという言い伝えがあるの、
はい、あ、そういう言い伝えだったんですね、うんうんうん、
でそれを聞いた毛翔くんは、ではモンコの高さを高くすればいいだけです、人の運命というのは門戸からもらうものではなく天からもらうものですと、であればね高くすればいいじゃないですかと
なるほど、なんか一休さんみたいな返しをしたわけですね。
そう、
うんうんうん、
で、はい、まあ、それを受けてパパ毛翔くんも、
うん、
確かにな
と、うまいこと言うなと、
うんうんうん、ということで、はい、まあ許してあげてね、
うんうんうん、
まあ屋敷にちゃんと、まあ、自分のこととして認知してあげた、はい、ということになるわけなんです、うんうんうん、
はい、
そして、まあ、ただ認知をしただけであって、うん、まだ、
はい、
このパパ毛翔くんには、
うん、
毛翔くん以外にもたくさんの子供たちがいたわけですね、
まあ、40人あの毛翔くんが生まれた時点でね40人
子供、そう、うん、もっとねその後増えてるかも
かもしれないですね、
いう中、
うんうん、
毛翔くんパパに、はい、またちょっとしばらく経ってから、
はい、
質問をするわけです。
おっと、今度は一体どんな質問をしたんですか。
父上、
うん、
我々は、
はい、
聖の王様の、
うん、
あなたは息子である、
はい、
私は孫です、
うんうんうんうん、
おお、そうだよと、
うん、
そうだぞ、 ね、では、はい、パパ上、
うん、
私の息子というのは、
うん、
一体その王様から見て何になるんでしょうか、うん、王様から見て私は孫です、ほうほうほう、だから孫のことは何でしょうか、はい、パパ上、
うん、まあ、それはひ孫ですよね、
だなと、うんうん、
はいはい、
そうですよね、じゃあひ孫の子供は何というんでしょうか。
ヤシャゴでしたっけ。
そう、
はい、ヤシャゴ、はいはいはい、うんうん、
では、うん、パパ上、
はい、
ヤシャゴの孫は何というのでしょうか。
いやもう遠すぎて何て言うか分かんないですね。
そう、うん、なのでパパ毛翔くんも分からんと答えたところ、うんうんうんうん、
はい、
毛翔くんの方から、
はい、
聖の領土、我々が生きているこの聖の王国、うん、
はい、
領土は増えていませんと、
うんうんうん、
しかしながら、
はい、
今後ね我々の子孫が増えていってしまう、
うん、
血縁者が増えていってしまうけれども、うん、はい、それは遠く離れた血縁者でありもはや何と呼んだらいいかもわからない、
うん、
すなわち、
はい、
赤の他人のような人たちに財産を残すっていうのはおかしくないですか、
はい、
パパ上、
はいはいはい、
もっとこの聖の国を強くしていくためにも立派な人材、うんうん、優秀な人材を集めるべきではないですかと、我々の財産を使って、
うんうんうん、
それは名前もわからない、
うん、
ヤシャゴの孫に残すためではなく、
はい、うん、
優位に使いましょうよ父上パパ上。
なるほど、それこそが聖のこの国の将来のためでもあるんじゃないか
と、あるしということで、うんうんう
ん、はい、
そうするとパパ上パパ毛翔くんですね、
はい、
うんうん、確かにその通りだなということで、うん、たくさん、
はい、
こう食客と言われるね、自分たちが養う、はい、優秀な人材っていうのを屋敷に招くようにし、
うん、
さらに毛翔くんに対して、
はい、
その人たちの世話をしなさい、
うんうんうん、
お前が言ったことなんだからお前がちゃんと面倒見なさいと、
責任持ってやりなさいと、
責任持ってねと、うんう
ん、はい、
そしたら、
そしたら
ますますその食客の間、優秀な人たちの間で、
はいはい、
毛翔くんさんは素晴らしいということで非常に評判も高くなり、うんうん、やがてそれは聖の国を超えて、
はい、
つつうらうらにまで聖には毛翔くんという素晴らしい人がいると。
なるほど、この戦国時代のその各国の間で噂になるほどまで
なる。
いやすごいじゃないですか毛翔くん。
そしてついにパパ毛翔くんは、
うん、はい、
この毛翔くんを自分の跡継ぎに立てることにしたと、いうことで、もともとは殺される予定だった、はい、
そうですよね、生まれてすぐ殺されそうだった。
そんな疎まれた毛翔くんが、はい、なんとなんと後継者に上り詰めたということで。
なるほど、大逆転。
まずこの大逆転のところで、母の身分が低いとはいえ自身の起点というかですね、まあ、先読み力というかそういったものを使って毛翔くん世に出たわけですが、
はい、
ここから次のエピソード、
うん、はいはい、
次回この毛翔くんその名が売れたことによって逆にある種の不幸を呼び寄せ、
うん、
しかしながらそこから、
うん、
自分の不幸を跳ねのけるっていうところもまたこの毛翔くんのところの深さ、はいはい、これがね、
うん、
もう本当に いろんなエピソードがあるんですけども次回、うん、
はい、
引き続き毛翔くんのね、うん、話をしていきたいと思います、
はい、
ここまでお相手は私リートンと
ソッシーでした。バイバイ。
バイバイ。ラジ歴会員サイトに登録しませんか？
ラジ歴会員サイトに登録いただくと、日本思想復習編の全エピソードをはじめ、会員限定コンテンツをお聞きいただけます。
また、無料会員だけでなく、月1ドルからラジ歴の活動をサポートいただけるサポート会員も募集しています。
番組概要欄に記載の会員登録フォームから、ぜひ登録をお願いします。
サポート会員に登録した後も簡単に無料会員にプラン切り替えも可能ですのでご安心ください。
たくさんの方からの登録をお待ちしています。